ハレルヤ、本牧師です。いかがお過ごしですか？私は現在、日本群馬県にあります、伊香保中央教会と世界宣教群馬教会に仕えております。伊香保中央教会の日本語版は、アドレスを新しく作りました。伊香保 .jp です。www はつけてもいいし、つけなくてもいいです。伊香保 .jp、伊香保 .jp というふうに、アドレスを入力していただければ、伊香保中央教会の日本語版ホームページに来られることができます。いらっしゃることができます。そして、世界宣教群馬教会は、群馬県伊勢崎市にございますので、伊勢崎 .kirin.kr です。伊勢崎 .kirin.kr。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声としてお聞きになることもできます。次に、私は、キリスト愛、隣人愛のキリン宣教会に仕えております。キリン宣教会のホームページは、kirin.kr、kirin.kr、または、kirinmission.com、kirinmission.com です。皆様のご訪問、皆様のお祈り、そして皆様のご訪問お待ちしております。次に、メールアドレスです。キリン宣教会のメールアドレス申し上げます。キリンミッションアットマーク gmail.com。キリンミッションアットマーク gmail.com です。次に、先週も、宣教支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。キム・ギュシクさん、ソウル牧羊教会さん、ファン・ソクさん、ユン・チャンジョさん、ムン・ヘスさん、ファン・ギュハンさん、そしてイー・スンヨンさんご家族、プサン・ミョンソン教会のキム・ソンウォン牧師先生が宣教支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に、宣教支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。ご案内いたします。まずは、群馬銀行です。日本の銀行です。群馬銀行です。店番号は190、口座番号は1992256です。群馬銀行、店番号は190、口座番号は1992256、ポン・ソンピルです。次に、ゆうちょ銀行をご案内いたします。ゆうちょ銀行は、記号は10450、番号は35644801、店の番号は048です。もう一度申し上げます。ゆうちょ銀行、記号は10450、番号は35644801、店の番号は048です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は 079210736251 です。KB 国民銀行、口座番号は 079210736251 です。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと宣教支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは、今日の御言葉を見ています。今日の御言葉は、ローマ人の手紙、9章25節から26節までの御言葉です。ローマ人の手紙、9章25節から26節、お読みいたします。それはホセアの書でも神が言っておられる通りです。私は私の民でないものを私の民と呼び、愛されないものを愛されるものと呼ぶ。あなた方は私の民ではないと言われたその場所で彼らは生ける神の子らと呼ばれる。アメン。ハレルヤ。主を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙の公開83番目の時間といたしまして、蘇る魂というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。 今日の本文を見ていますと、パウロがすでに明かしたようにですね、これは旧約聖書のホセア書を引用したものであります。ホセア書には次のように書かれております。ホセア書2章23節。私は私のために、地に彼女を巻き、憐れまれないものを憐れむ。私は私の民ではないものに、あなたは私の民と言い、彼は、あなたは私の神と答える。ホセア書1章10節の後半を見てみますと、あなた方は私の民ではないと言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと言われる。まあ、もともとこのホセア書というのは、これは罪を犯したイスラエルの民に関する、その内容であります。数多くの民の中でですね、神様の民として選んでくださり、そして大きな愛を持って導いてくださったにもかかわらず、イスラエルの民は何かにつけ、その神様を捨ててですね、違法の偶像を崇拝します。違法の神を、に頼ったりもするのであります。その結果、神様はですね、何度も警告したりしますけれども、言うことを聞きません。ですから、懲らしめたり罰を下したりするのであります。しかし、いくらそのイスラエルの民が罪を犯したと言っても、そして彼らを裁いたとしてもですね、永遠に捨てるということではなく、必ずその罪を犯したイスラエルの民たちが回復するはずだ、回復するということを、まあ、このホセア書で言っておられるわけであります。で、興味深いのはですね、このパウロはですね、この御言葉、つまり、この御言葉をイスラエルのために関して引用したのではなく、異邦人に対する福音が述べ伝えられることについての、まあ、解釈というふうにしたのであります。まあ、ここからじゃあ見ることにいたします。今申し上げましたように、もともとはこのホセア書の本文というのは罪を犯したイスラエルの民に対する、その彼らの救いに関する内容でありました。それではじゃあパウロはこの御言葉を誤解して誤って引用したのでありましょうか。いやいや、そうではありません。他の人ならともかく、使徒パウロは、においては、決してそのようなことはあり得ないのであります。なぜかというと、使徒の働き22章を見ていますと、自分自らについてこのように言っております。使徒の働き22章3節。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で先祖の立法について厳しく教育を受け、今日の皆さんのと同じように、神に対して熱心なものでした。というふうに書かれております。この言葉によると、パウロは、ガマリエルという先生のもとで、まあ、先祖の立法についての、まあ、教えをいただいたということなんですけども、じゃあ、このガマリエルというのはどういう人かというとですね、やはり、使徒の働き5章34節を見てみますと、すべての民から尊敬されていた人物だというふうに書かれ、尊敬された立法学者であったというふうに書かれております。じゃあその立法、先祖の立法というのは、これは何かというと、まあ、簡単に言えば、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、このまあ、モーゼの五教というふうなですね、これを含めた、まあ、旧約、まあ、今ではまあ、新約、旧約がありますから、まあ、その旧約ですけども、その時はまあ、聖書全般についての内容というふうに言えます。今は、まあ、誰か、どこの学校を卒業したのかというのが、まあ、重要だとするのであれば、当時は誰のもとで学んだのかというのが大事だった時代であります。ですから、パウロはですね、すべての民から尊敬されるガマリエルという先生のもとで、その聖書全般を習ったというのは、これは今で言うと最高の名門大学を卒業して、名門大学において立法を徹底的に厳しく一生懸命勉強したということなのであります。それだけでなく、パウロはですね、学業を終えて高等官僚として任務を行っておりました。 ですから、これは学校だけでなく、官僚として採用された、いわゆるエリートコースを突っ走る、エリートコース一直線の青年官僚だったのであります。このように、聖書において、博学であった、その素晴らしい知識を持っていたパウロが、聖書を誤解して、解釈するはずがないではありませんか。それでもじゃあなぜ、もともとは、その罪を犯したイスラエルの民に関する聖書を異邦人に対する救いというふうに解釈したのでありましょうか。一例としましてですね、有名な、その施設の中で、特に韓国ではこれが結構有名でありますけれども、第3ヨハネの手紙2節、これが結構、まあ、有名であります。で、これはですね、どういうな、まあ、その、じゃ第3ヨハネの手紙から申し上げますと、これは、旧約39巻、新約27巻、その、計66巻の聖書の中でですね、最も短い聖書の中の一つであります。で、私たちが気をつけなければならないのは、聖書の大事さというのは、この長さによって、区分がされないということであります。長さは関係ないということであります。その、まあ、聖書の中でですね、一番長いのは詩編であります。150編まであります。で、イザヤ書66章まであります。エレミア書とか、創世記とか、エゼキエル書とか、このような、まあ、長い本もありますけれども、一方で、じゃあ、一番重要なのは、その聖書の中で一番重要なのが、じゃあ150編まである詩編であり、そして、じゃあ、一章しかない、第二ヨハネの手紙、第三ヨハネの手紙、あるいは、まあ、ビレモンの手紙、ビレモンへの手紙とか、そういうのは、それに、詩編とかに比べてあまり重要ではないのかというと、いや、そうではありません。そうではなく、一番量が多い詩編であろうが、そして短い第二ヨハネの手紙、第三ヨハネの手紙であろうが、その権威、その大事さ、その重要さというのは、その66巻すべてが同じ権威を持っている、神様の御言葉であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。とはいえ私、まあ、私たち人間からしていますと、やはり短いっていうと、なんか少し軽いような気がしてしまうのも、まあ、これはまあ人間ですから、無理はないかもしれません。ましてや、このヨハネの手紙というのはですね、この生徒に送った、まあ、ものでありますけれども、まあ、手紙、特に短い手紙というのはですね、どうかというとですね、その手紙の性質上、一番重要な部分は、初めか中間か最後かというと、中間に込められることになります。なぜかというと、手紙の始めは、まあ、ご機嫌いかがですか？前置きです。そして最後は締めくくりの挨拶で終わります。じゃあ、このヨハネの手紙の3章、第3ヨハネの手紙の2節を見てみましょうか。これは1章しかありませんから、1章2章もありません。第3ヨハネの手紙2章です。2節です。ごめんなさい。第3ヨハネの手紙2節見てみますと、愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたが全ての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。というふうに書いております。これは、まあ、砕けた言い方でするとどうですか？元気ですか？ああ、皆さん元気？神様をちゃんと信じるとですね、あなたの魂が死んだ後、天国に行くようにですね、あなたがしているすべてのことがうまくいって、そして健康であることを祈ります。というような、まあ、特にこれといった特別なこともない、というような内容であります。これを単純にですね、ヨハネの手紙というふうに、ヨハネがその受け取り人に対する、まあ、挨拶というふうにだけ受け取ったのであれば、何も起こらなかったはずです。しかし、この単なる挨拶をですね、これは神様が自分に与えてくださったメッセージである、御言葉であるというふうに受け入れた人がいます。これは どなたかというと、皆さんご存知かもしれませんけど、今は天国に行かれましたけれども、韓国の純福音教会を、純福音教会を始められた、開拓された、チョ・ヨンギ牧師先生でありました。これをですね、単に、そのまま挨拶として受け入れたのであれば、何も起こらなかったはずですが、この本当に聖書の中で一番短い、その、 ヨハネ、第3ヨハネの手紙。それも、のっけの部分、本当にもう挨拶の、取り立てて、特別なこともないように見受けられる、そのような挨拶でしかない部分を、これは神様が自分に与えてくださった御言葉だ、というふうに、受け取る。つまり、神様は私たちが死んだ後、天国に行くことだけを望まれるのではなく、私たちがこの地で生きていく間でも、すべてのことがうまくいき、そして私たちが健康であるということを神様は望まれている。こういうふうに御言葉を受け取るとどうなったのか。これは韓国だけでなく、世界で最も大きな教会を建てる、このような驚くべき働きとして、現れたのであります。ですから、使徒パウロがですね、このホセア書にある御言葉を単に過去にあった昔話として放置したのであれば、神様が本当にこのホセアに書かれてある、ホセアに書かれてある神様の御言葉を単にイスラエルのためにした言葉であるというふうに解釈して、それで終わってしまったのであれば、その御言葉はもしかしたら私たちに死んだ言葉、何も働かない言葉になってしまったかもしれません。しかし、聖書の御言葉は死んだ御言葉ではありません。ミイラや剥製ではありません。神話や伝説でもありません。今、この瞬間も生きて、動いて、働かれる神様の御言葉であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。そういう意味で今日の御言葉はもう一度本文を見てみましょうか。ローマ人の手紙、9章25節から26節です。それはホセアの書でも神が言っておられる通りです。私は私の民でないものを私の民と呼び、愛されないものを愛されるものと呼ぶ。あなた方は私の民ではないと言われた、その場所で彼らは生ける神の子らと呼ばれる。この二つの御言葉をですね、この御言葉を二つに区分してみますと、25節では、私の民ではないものを私の民と呼ぶ。愛されないものを愛されるものという。こういうふうに人に関して注目しているということを知ることができます。じゃあ25節は何、どうなのかというと、あなた方は私の民ではないと言われたその場所というふうにですね、言ってですね、この場所に注目しているということを知ることができます。つまり、あなたが誰であれ、そしてどこに住んでいる人であれ、それを問わずですね、神様の民となり、神様の愛を受け、そして神様の子らと呼ばれる、このようなことが起こるというふうにおっしゃってくださっているのであります。これを私たちが聞くとですね、ああ、そうかいって何の感動も覚えないかもしれませんが、当時からしてみると本当にこれは衝撃的な言葉であったはずであります。まあ日本や韓国を見てもまあそうでありましょう。その人の外見がどうであるか、どれほどまあ学があるか、そしてそのまあ背景、その人のバックグラウンドはどういうものがあるかというのが、まあその人の価値を決めるというのであれば、それ以外にもどこに住んでいるのかというのもかなり重要な部分ではないかというふうに思われます。しかし、当時はですね、今よりももっとこの差別というのが、格差と言いますか、もう格差を通り越しても差別まで行っていたのであります。例えばですね、イスラエルの人々は当時、サマリアに住んでいる人はもう人間とも見なしていなかった。お互い言葉も交わさなかったということを聖書によって知ることができるのであります。なのに、そのような差別がすべて崩れ、そして本当に神様から、神様からはみ出していた人たち、本当に神様によって捨てられたところに住んでいた人たちまでも、神様の民となり、神様からの愛を受け、そして神様の子として生まれ変わることができるというふうに書かれているのであります。これはじゃあ私たちとは関係のない御言葉でありましょうか。いや、そうではありません。私たちはどうですか？肉的に見れば私たちはイスラエル人ではありません。ユダヤ人ではありません。当時の考えによれば私たちはそれこそ信仰の外側にいる人たち。まあ言ってみれば、いてもいなくてもいいような、そのような存在でしかありません。しかし、 肉的に見れば私たち、異邦人である私たちにも主の福音が述べ伝えられ、そして私たちも信仰を持つことができ、そして神様と民と、神様の民となり、神様の愛を受けられ、そして神様の子として高められることになったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。ここでですね、私たちはイザヤ書の中で43章と11章を見てみようと思います。まずは43章から見てみましょう。イザヤ書43章19節から20節。見よ、私は新しいことを行う。今、それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカルやダチョウも私を崇める。私が荒野に水を、荒れ地に川を流れさせ、私の民、私を選んだ者に飲ませるからだ。というふうに書かれております。これを見てみますとですね、荒野に道を、荒れ地に川を流させるというようなことはですね、これはもう人間的に言えばもう決して可能なことではありません。全く不可能なことであります。荒野や荒れ地というのは、それこそ死んだ地であります。今もですね、神様を信じない科学者たちがですね、聖書に登場するいろいろな驚くべき神様の働きを、これは奇跡とかというのではなく、これは科学的にいくらでも証明できることだと言いながらですね、自分たちの持っている薄っぺらいその科学の知識を持ってですね、このこじつけようと、聖書の記録をこじつけようとしている方が意外と結構たくさんいらっしゃいます。しかしですね、その人たちであったと、いくらその人たちが、であったとしても、到底立証できないもの、証明できないものの中の一つは何かというと、まさにこのエジプトを脱出した、その成人男性だけで60万人、老若男女を全て合わせると、それこそ200万人くらいになったであろう人々が、荒野にて、40年も生きていくことができたというのは、これは決して彼らの持っている、薄っぺらい科学の知識では証明できないのであります。荒野とか荒れ地というのはですね、それこそ死んだ土地であります。何よりも雨が降りません。ですから植物が芽生えません。そしてそれに太陽を遮るような影もありません。日陰もありません。そのようなことはどころだったのであれば、いくら丈夫な男性だとしても数日も持つことができないはずであります。なのに、200万人もの人々が、40日でもなく、40年もの間、そこで生活をすることができたというのは、これは神様の道から以外説明することができないのであります。でも、ここで神様は何ておっしゃっておりますか？荒れ地に川を流させる、川を作るというふうにおっしゃっております。そうすると、その地はどうなるのでありましょうか？そうです。死んだ血が生き返るのであります。まるで死んだ荒れ地や荒野に道ができ、そして川が流れるように、神様の民でない者たちが神様の民となり、神様の愛を受けることができなかった人々が神様の愛を受けられるようになります。そして、絶対に神様を信じないところに住んでいた人たち、その人たちも神様を受け入れ、神様の子として高められるということは、それこそ死んだ魂、絶対に救われることがなかった、そのような魂が生き返る働きになるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。さあ、それでは皆さんに一つ質問をしてみましょうか。皆さんが荒野の前に立っています。すると、一瞬にして道が生まれました。じゃあどうされますか？うわ、すげえって言って驚いて、ただ拍手をして喜ぶだけですか？私たちがある困難に立ちはだかったとしましょう。私たちの力ではもうどうにもなりません。どうにも前に進むことができません。なのに、神様が道を作ってくださいました。もし私たちの前に道が開かれたにもかかわらず、ただ手を叩いて喜ぶだけ、そういうふうにすると神様は何ておっしゃるでしょうか。 出エジプト記14章15節、主はモーセに言われた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか、イスラエルの子らに前進するように言え。神様はイスラエルの民のために、航海を分けて道を作ってくださいました。道を開いてくださいました。しかし、にもかかわらず、ただお祈りだけしているのでしょうか。主よ、主よと言って、お祈りのだけしなさいというふうに言っておられるのでありましょうか。いいえ、違います。前に進む、前進する皆様であることをお祈りいたします。そして私が喉が渇きました。本当に砂漠のど真ん中にいるようであります。誰も私を助けてくれません。その時に目の前に見てみると、いきなり水が、きれいな水がどんどんどんどん湧き出始めました。草一本生えないそのような荒れ地に、そのような荒野に湖ができ、そして、川が流れ始めました。すると皆さんどうしますか？今自分が喉が渇いているのに、ただ驚いて手を叩いているだけですか？いいえ、違います。神様がくださる水を早く飲まなければならないでしょう。神様は私たちが倒れるということを望まれておりません。私たちが力を出して力いっぱい前に進むことを望まれる神様であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。それではじゃあどこに向かって進むべきでありましょうか。私たちが進むべき道というのは、神様が導いてくださる土地、神様が導いてくださる地に進むべきなのであります。マルコの福音書16章15節、それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。ここで一つ考えてみましょうか。私たちの周りにはたくさんの人々がいます。単に物理的に、地理的に近いというのではなく、例えば、遠く離れているけど、親戚だとか、あるいは、遠く離れているけど、連絡はもうしているとか、そういう人は、近いというふうに言えます。その中にはですね、幸い、イエス様を信じる人々も、方々もいらっしゃるでしょうが、イエス様を信じない方も、やはりいらっしゃるのではないでしょうか。それではじゃあ、イエス様を信じない人だけをじゃあ少し見てみましょうか。イエス様を信じない人の中にも、これをあえて分けるのであれば、この人は今はイエス様を信じないけれども、イエス様を信じるんじゃないか。自分が少し努力して頑張れば信じるんじゃないか。という人もいれば、あるいは、もう一方はですね、この人はもう絶対に信じない。誰が何と言うと、絶対この人はイエス様は信じないだろう。こういうふうな方もいらっしゃると思われます。今日はですね、まさにその人たち、この人は絶対に信じないだろうという人たちを、私たちの心の中で包んでみようということなのであります。だからといってですね、もう、嫌だというのにもかかわらず何度も言って、福音を伝えたりとか、イエス様を伝えたりとか、いや、そういうふうな、ことはしないでください。そういうことをしようというのではありません。もう無理強いにも、教会へ連れてくるとか、そういうことを私は申し上げているのではありません。そうではなく、その人を考えて、そしてその人に関してお祈りをしてみてください。今日の御言葉を見てください。神様を絶対に信じない人々が神様を信じるようになるというふうに書かれているではありませんか。完全に死んだ土地に住んでいる人々が、その神様を信じることになる。まるでそれは死んだ土地が死んだ土地に神様が川を作り、そして水を流す。こういうふうにおっしゃっているではありませんか。それでは、私たちも神様の御言葉に従ってみるべきではないでしょうか。私が本当に、憎いと思っている嫌いな人に対してお祈りしてみてください。すると、ある時、必ず道が開きます。神様がその道を開いてくださるはずであります。じゃあ、どうしなければ、その時にどうしなければならないでありましょうか。そうです。水があるのであれば、水を汲んであげる。さっきも言ったように、お金を使おうというのではありません。伝道とかするときにお金を使う。それはあまり正しいこととは言えません。水があれば、水を与えてあげる。そして、道が開かれば、渡っていって、福音を述べ伝えるということになれば、 カラッカラに乾いていた私たちの心が、素晴らしい土地として変わり、そして本当にひび割れていたその土地にが生き返るように、その魂が生まれ変わる、蘇る働きがある。そういうことが驚くべき働きがあるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。そのようなことは本当に起こるのであります。それこそがまさしく私たちの心の中に天国が生まれる、そのようなことではないでしょうか。そのようなことが聖書には書かれております。私の心の中に天国が生まれるとどういうふうになるのか。イザヤ書11章6節から8節です。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さな子供がこれを追っていく。メウシとクマは草をはみ、その子たちは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみごは、コブラの穴の上で戯れ、血離れした子は、マムシの巣に手を伸ばす。というふうに書かれております。これはですね、現実には絶対にありえないことなのであります。しかし、神様がくださる水を飲み、神様が開いてくださる道を行くときに、このような驚くべき、それこそ、猛獣と草食動物が一緒に戯れる、そのような驚くべきことが起こるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。これからは、私たちが主がくださる信仰を持って、主の御言葉の力によって、主に従いながら、行いによって、そのような乾いた血が生まれ変わり、そして乾いた魂が蘇り、主に感謝と賛美と栄光させることができる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。